剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。
天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶、どうもこんばんは、剣道小林です。まだまだね、もっと俺も頑張らなあかんなと思ったことがねちょっとありまして、この間某ね特撮ヒーローの、まだちょっと詳しくは言えないんですけど、敵役のね、声の出演みたいにしてきたんですよ。ほんで言ったら結構ラスボスみたいな、史上最強の敵みたいな、あ、これ結構しっかりやらなあかん役やなみたいな、そんな役やったんですけども、まあたまたまそのよく一緒に飲んでるねスピードワゴンの井戸田が、あ、実は僕もそれやったことあるんですよ。で僕はそんな強い怪人じゃなかったんですけど、結構やっぱ言ったら子供相手にふざけてたらすぐ見抜かれるから結構真剣にやらなあかんけども、やっぱご両親が連れてくるものなんで、大人の人ちょっとにやりとさせるようなのも、ちょっと隠れキャラ、隠れボケみたいなので入れるみたいなのあるんですよ。へえみたいな。僕なんかだから爆発するときにこうエフェクトかけてしっかり聞こえないんですけど、甘いっていうのを言ってくれみたいな、あ、なるほどね、そういうのあるんやみたいな、なんか俺もあんのかな思って、で台本を渡されてね、驚愕したんですけども、えってなったんですけど、まあ青ざめたまま本番を迎えてね、でまあ僕本当は史上最強の敵みたいなんで、最後超巨大化するんですよ、追い詰められた後に。そんで世界を蹂躙するみたいな、でもヒーローたちが勝てっこねえみたいなね、どうやって勝てって言うんだよみたいな、絶体絶命みたいなとこの巨大化するシーンで、僕の、そのエフェクトの中でね隠れて聞こえないんかもしれないですけど、用意されたセリフがルネッサンスやったんですよ。あれこれもしかして監督が間違えはったのか、それともキャスティングの人が勘違いしてんのかという、なんかもう何とも言えない気持ちでね、本当に走るように撮影所から帰りましたまだまだ頑張らダメですね。この番組は妄想キーワードに土曜日深夜キッチンの世界となります。一からやり直します。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶、改めまして剣道小林で、そして
アインシュタインの河合と
アインシュタインの稲田です。
よろしくお願いします。
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 ありますそれ、そんな健康さんぐらいのキャリア、
ね、いやまあ年配の監督の方ですね。
ああ、
キャスティング見て、あ、もうあれだ、あの人だルネサンスの人だってなったんじゃないかね。多分俺の読みはよ、
すごい話ですねでも誰も言わないんですね。
え
そのまま撮ったってことですね。
恥ずかしいから、ね、恥ずかしいからもうこれ以上言えない。恥ずかしいね俺も。
いや聞きたいですけどね。
いやそのでっかいエフェクトかけてほしいけどね。
分からないように。
そのなんか言うてもその今日の台本ですお願いしますって持ってきてくださった方もその台本を
念
頭してるわけじゃないですか。
多分ほっぺたの内側噛んでたやろな。ずっと俺と対応するとき
は笑わん
ように。目の下に2本指当ててスッと下下げてたんだけど、なんか顔いじてる人多いなと思ってたけどスタッフの人
でもほんまに話にはなってたでしょうね。
まあ飲み屋で大笑いされてる若いスタッフに
言うてたね、ほん
で間違えられたやんね言うたやんおや言われてんちゃう俺
でもそれ違いますよというのもね、
もうそんなそんなこっちのね、こっちの努力不足だけの話ですから、そんな
やばい、
まあもう努力する気ももうさっき喫煙所で話してそげたけどね
なんか言うてありましたね。
そう
どうされたんです
か。お前らにいつもそういう話はするなって言ってることね、はいはい、俺も避けてる話や、
はい、
ギャラの話や、
はい、
他事務所の人やったらどうとかっていうね、やっぱり僕ら若手でもやっぱりこうそういう話しがちですけど、
それをなんか俺がそういう話をなタブーに自らにタブーと化し、
そうですよね、はい、珍しくそういう話
してへんねん俺は。
ああそうなんですか。どなたがされたんですか。
いや青岡さんと松浦さんや、
あ
小判のギャラはなみたいな、ま、そうですよね。松浦さんがもう広告代理の間に媚び打ってさ、そうですよねねえって言って、小田さんならこれぐらいですよねみたいな、例えばあの仕事ならまあそうまあそううんそうですよねみたいな、勝手に話されて これぐらいでしょう。まあ、まああれはもうそうそう、もう普通のそのなんちゅうのそうリストみたいなんで言うたら、はい、それぐらいですよ。まあ、俺自分の入ったギャラ分かってるやん。
はいはい、もちろん。はい、
もうあかんわ俺。
ああ、いや、頼んでもない。
もう商店街の営業一つ良いかん。
そんな元ネを知ってしまったら、
知ってしまったら
特に僕らより振り幅大きいはずでしょうしね。
そうやで、
はい、絶対そうですよね。
多分俺の一番でかい仕事の会社が持っていってる金、ね、はい、お前ら年収より上や。
うわー、はっきり言われた。それは言わんルールでやってますやんか。な、僕らのやつまでそれ全部やめてくださいよ。
やる気なくしたやろ。
なくしましたよ。
でも安心せえ、今日な、知ってか知らずか起爆剤与えてくれたわ。
ああ、そうなんですか。どうしたんですかそれは。
これもまあさっきあんなこと言ったけどさ、はい、俺正直松浦さんにちょっと感謝もしてる。
あ、そうですね。そうですか、うん、どういうこと。
そんな落ち込んだ俺を見て、はい、松浦さんがこう、はい、まなちゃんとね、大倉さんがこう入ってきた時、はい、小林さん、大倉さんのブラジャー透けてますって
。慌てて言い訳してますよ。
そんなことばっかりや。
ほら、小林さんまた言っちゃってるよみたいな感じで言
い
させてますけど。でもあれは言っちゃってる反応ですもんね。
そうですね、予感してたあのスピードですね。
そうですね、
あ、やる気出た。ありがとうございます。
なんでここで暴露されるのも分かってて言っちゃうんでしょうね。
いや、それは、はあ、本当のでかい暴露を俺がしないからじゃない。
ああ、なるほど、うん、ほんまに
今日なんかなんでそんなこと俺に教えんやろ、どでかいことを言うてきたけど、さすがにちょっと放送では言わない
よ。エスカレートしてるんです
か、ね、エスカレートしてる。
だから信用
し、出すならこっち出してくれみたいな、こうサブみたいなのも出してる。だいたい毎週2個暴露してくるから、セルフ暴露。
すごいですね。
すごい人だよ、
信頼しきってるんでしょうね。
メッセージいきましょう。
メッセージいきましょう。
メッセージいけ。
はい、すいません。
金もないくせにお前ら。
なんでそんなこと言うんですか、それ。
金もないんやから、メッセージくれよ、おめえ、お前。
それまた関係ないでしょ。
すいません。そんな金のない、私、読ませていただきます。
貧乏ですって言ってから言え。
貧乏です。
貧乏ですいません。日本の国益になってませんって言うてからよ。
なんでそんなことになるんですか。国益の話までさせとってください。京都府のラジオネーム、なんかさん、27歳の男性の方からいただきました。ケンコバさん、マナちゃん、アインシュタインのお二人、こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストで拝聴しております。最近は涼しくなり性欲の秋ですね。同時に女性の服の露出度が下がってきて残念な季節でもあります。
それも、まあ、うん、まあ、そうですね、考えようですけどね。
そうですね、うん、私は社会に出て1年目なのですが、これまで電車で通学したことがなかったため正直通勤が億劫でした。しかし、ある方法で通勤を楽しむことができるようになりました。それはすれ違う女性たちの上半身をパッと見ておっぱいと乳輪を想像するという癖をつけるということです。ケンコバさんなら分かってもらえると思うのですが、幅広い年齢層の素人者の AV をかなりの数見てくると、顔の感じ、肌の色、服の上から見たおっぱいのラインで、脳内で瞬時にすれ違う女性を裸にすることができるのです。電車で通勤する皆さん、通勤の時間も楽しんで良いのではないでしょうか。ただ気をつけた方が、いいのは、先におっぱいを見て脳内で脱がせてから顔を見るという順序だと思わぬ人を脱がせてしまうことです。先日失敗して若く見えたおばちゃんを脱がせてしまいました。先に顔を見てください。
あら、あ、どうやろうね。でもこれはそんな本当に違うことあるからね、
あ、まあまあ自分の想像してるものと違うというね、
うん、
確かにその時なんか、ああ、まだまだ未熟やなと思いますよね。なんか、ああ、まだ分かってないんやっていう、ほんまにたまにありますよね。なんか
あるね、
はい、うん、絶対そうやろ、この顔の人はこうねって、う
んうんうん、どういう顔の人が大きそうなとか。
ああ、でもおっぱい大きい顔の人っていうのは確かにおるね。
ああ、童顔の人はなんかちょっと多いイメージありますけどね。なんか
童顔、
はい、
大きいですか。
大きいイメージ、意外とちょっと素朴な童顔のタイプの。
素朴な童顔、
派手なタイプじゃない。
あの、もののけ姫のあの人とか、
メラさんですか。
メラさん、
違いますよ。いや、メラさんまず男でしょ。
あ、素朴でもないな、髪染めてはるな。
そういう問題でもないし。で、言ったら、
ね、マナちゃん、
まあマナちゃんとかもそうですね。
それこそ、
はい、仲間由紀恵さんとか、
はあ、
ほうほうほう、 中村圭さんでも大きいイメージないけどね。
でも大きいですよ。
そう見た
見た
雑誌とかでですけど、もちろん、
はい、
雑誌とかでですけど、そのたまにこうあるじゃないですか、胸元を写ってる写真とか。
あ
でもやっぱ予想通りでした。
見た
いやすいません見てはないですけど。
見てはない、
はい、あのちょっと
薄めのですけど。絶対ちっちゃい顔やのね。大きい人は知ってるよ。
え誰ですか。
あの子、あの売れっ子の女優さん、
上戸彩さん。
違う、あの子大きいやんか、はい、顔で大きい顔してるやん。
ああ、うん、なるほど、はいはいはい、
大きい顔してないのに大きい人。
うわ
桐谷美玲さん。
ああはい。
えどうした。
大きいですよね。
そうやね、
居酒屋の厨房、
はい、なんか俺もう横になった時にいつもチェックすんねんけど。
え桐谷美玲さん大きいですか。
横から見たら分かるやん、やっぱり。
ほんまですか。
これニューハーフの人に教えてもらったからな。
よ
本当のこと知りたきゃ横から見なさいって言われ
た。うわでも桐谷美玲さんは横から見れる位置にいてらっしゃるんですね、改めて。
まあギャラはお前らと差しか変わらんけどな。
いえ、その話やめましょうよ。その暗くなりますから、やっぱギャラの話は、うん、
な
はい、おっぱいの話しましょう。
いやでもギャラがいっぱいあったらおっぱいなんか自由自在やろな。
どうしても結びついちゃう。
全てはギャラですよね。
全てはね、
まあ、確かにね。特に僕らのギャラではもう稲田なんて特に見れないですから。
うん、
それこそ
稲田今日銀色少ないな。
今日銀色、そうですね、この前にお仕事ありましたんで、
うん、
ちょっと動乱
厚塗り、
はい、はい、偽ってます自分を。
そうか、
はい、
それぐらいであってほしいけどな。
あ、ほんま？
サイデラインが。
サイデライン、
うん、
もう一丁塗ろうかな。
あでもなんかこうその話題してたら徐々に黒みましてきた。
え、そんなことなんですか。
ほんまにほんまに。
そんなカメレオンみたいなことあります。
ほんまに、
ほんまですか。
秒、1秒ごとに変わっていってるよ今。
怖
怖い。
怖っ。でもお前自分のことやろ、
うん、意外に太陽沈むんて早いんやみたいな、この あれぐらいのスピード。
あーなるほど、
うん、
冬の
思ったより曇って動いてんねんなって気づく時あるやん。
あ、はい、
あのスピード
スピードだいぶ早いですよ。じゃああ
のスピード出してるよ。
じゃあだいぶ早いけど、
みるみる変わってます。
みるみる。
いいですね。じゃあこの方にはエッグクリッカー差し上げます。さあそれでは、
はい、
ここで今週もまた天賀さんの新商品を紹介したいと思います。商品の紹介といえば
毎週出るやん。
そうなんですよ。商品の紹介といえばもちろん人の透けてるブラを見るこの方、天賀取締役松浦さんでございます。
毎週出ますね松浦さん。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
UFC の T シャツなんですね。
あ、そうなんです。
いいですね。
ありがとうございます。
慣れたもんで、慣れたもんで入ってきてすぐ T シャツの話をする。
ラジオやいよ。見た目の話やめてください。
いやいやね、かっこいい T シャツ。
確かにおしゃれです。はい、ということで、
はい、
松浦さん、今回もまた新商品が出るということで。
まあ、今回も前回はドンキさんでね、販売してる着ぐるみの、ね、
はい
は
い、
コスプレの話題だった、紹介だった
んですけど、あこからマナちゃん撮影とかでね、うん、ツイッターでもよく写真上げてましたけど、すごく、
いやなんか ねそうそう、マナちゃんの撮影会にファンが来てきてくれたりね。
あ、ファンの人があれはまだ来てきてくれて、うん、あさすがやな。
なんか USJ にも、
はい、
あれ来たのが出没してたりとか、結構なんかいろんなところ
で影響力がやっぱりすごいですね。で
なんかツイッターとか、
なんで USJ にそのおったの知ってるんですか。いや、
あれ？
え？
どこで見たんですかそれ？
いやあれですよ、ツイッターです。
あ
ツイッター検索
直で見たわけじゃない
ですか。直で見てないですよ。全然行ったことないんで僕。
下手やな。詳しくは知らんけど下手やなってことだけ分かりました今。
ああそうですか。
はい。いや商品の話をしましょう。ね。前回もまあ正式に言うとうちの商品じゃないんですけども、
はい、
今回も、
ね、そうなんですか。
そうなんですよ。テンガでは発売はしないです。
協賛というかプロデュースをしてるということですかね。
まあまあそうですね、はい、ライセンス商品といいますか、
はい
はい、バンキッシュさんというアパレル、
はい、メンズのラインの服、
ね、そうですね、はい、渋谷でかなり人気の、
渋谷で人気、
はい、渋谷で、そうですね、渋谷の若者は渋谷のマルキューメンズ館ってあるじゃないですか、
はい、
あそこではもうかなり売れてる。 ブランドさんなん
ですけど、若いおさむの前の夢が働いてたところですね
そうなんですか、
はい、マルキューメンズか、もうやめたんですよ、は
い、やめたし離婚
もしたし、はい、
もう全然関係ない場所となってしまった、うん、マルキューのメンズか。
この間集まった全員独身でしたもんね。
ああそうですね、なんか東京の芸人の飲み会になぜか普通に松浦さんおるって、
すごい、
どんどんどんどん
10人ぐらい芸人でね飲んでる時、
だから若井さんも井戸田さんも、はいはい、これは離婚されちゃったから、で、まあ、小林さんとかも
全員独身でしたね、
独身っていう。
じゃあ健吾さんがいつも飲まれるようなメンツの中に松浦さんが
おだーって入ってきて、
いやいやいや、一応小林さん呼ばれて行ってるんですよ、一緒にタクシー乗って行ったじゃないですか
前後ね俺言わないから、
はい、そうですね、
はい、さっきなんかえらい怒ってましたね外で、
ほんまや、
そうですよ、だって僕が言ったわけじゃないでしょうね、大倉さんのブラが透けてるって、
確かに、
は
い、もういや
僕は言ってない
ですか、笑いのために多少順番入れ替えて、うん、でも正しいこと言おう、
はい、
正しいこと言う、
はい、
うわ大倉さん今日ブラジャー透けてますって、確かに俺が最初に言った、
はいはいはい、気づいて
、はい、すみません、そのさっき俺が言った、
はいはい、
ね、大倉さん、松浦さんは遅い、もう気づいてます
ほら健吾さんが言ってる感じの方がブラジャーに包まれてよかったんですよ、
まだじゃ見えてなかったもん今日そこばっか見たから俺って
マナちゃん見なかったんですか、
ね、いやいやいや、もちろんマナちゃんもちょうどね、入り口から歩いてくるとこ喫煙室から見えるじゃないですか、
はい、
だけどこの来る角度によってね、はい、先に見えるのが大倉さんだったりとか、はい、まあまあたまたまね、僕も小葉さんも多分大倉さんのね、今日の白い、ね、
はい、
シャツの胸元がまあ目に最初に飛び込んだっていう、ただそれだけの話ですよ
まあ目はねやっぱり男ですから、
うんうん、
言っちゃいますよね、やっぱり、
そうです
ね、綺麗な方ですし、
それは、ね、本当に
バンキッシュの話しますか、
そうですね本当にで、
そうですね、
そう、バンキッシュの中にバンキッシュシティっていう、
はい、
まあ、生活雑貨のそういうラインがありまして、
は
い、
ありますよね、服屋からこう派生したその雑貨とかのラインが、
そうです、そうです、はい、だから例えばクッションカバーだったりとか、
はい、
まあアパレルも T シャツとか
パーカーとか、デイリーユースなものを、
そうですね、
なんかマットであったりとか、
そうです、そうです、玄関マットみたいなものとかグラスとか、
はいはい、カップだとか、いろいろ出てるんですよね、
そうですね、はい、でその中にちょっとした男性用化粧品みたいなものもあって、
はい、
ボディクリームとか、
はい、
ああなるほど、
でまあその一つのこうラインとして男磨きの一つの道具と、
男磨き、
はい、
なるほど、
としてこのテンガを
コラボカップとして、
今回バンキッシュシティさんからテンガのカップが登場すると、
はい、この放送日が発売日なんですよね、
10月31日、10月31日から発売で、まあ、バンキッシュさんのサイトだったりとか、はい、あと今回だからかなりその一般のチャンネルで、先ほど申し上げたそのマルキューメンズ館だったりとか、
はいはい、
まあ、ルミネさん、パルコさん、まあ、そういったところで、
ええ、逆に言うとドン・キホーテさんとかでは置いてらっしゃらないところ
ですよね、これはもうバンキッシュさんの、は
い、バンキッシュシティ、
ね、そうですね、
の商品が置いてある、
大阪で売らないですか、はい、これ大阪で、
あれキャナルシティオーパーは大阪、
キャナルシティは
福岡ですか、はい、大阪はどこや、天神コア、
あそれ福岡、
福岡ですね、あ、震災橋ビッグステップ、
あビッグステップ、
それ福岡です、
震災橋ですから、震災橋福岡に持ってくのやめてください
あ、はい、あそれビッグステップに、
はい、
昔さ、はい、ビッグステップって俺B1 の B2 のたこ焼き屋の前で座り込んで見ててんけど、
の階段のとこね、
そう、
はい、
今も見れる、
今も見れます、
OK
なんで OK いただいたんですか今
まあ、そういったね、普段その天下がちょっと置かれてないような場所でもこれは発売されるので、
なるほど、
ぜひそういったところにお立ち寄りの際はぜひお買い求めいただければと思います、はい、
本日から発売となってますので、はい、税抜き900円となっております、
稲田に会えるかもしれませんよ、
はい、僕も雨村はちょいちょい行きますし、
はい、雨村といえばもう稲田ですから、
はい、あこのビッグステップっていうのは
アメリカ
の、はい、アメリカの中にありますんで、
なるほど、
はい、
じゃあぜひ稲ちゃんも行っていただいて、
稲、はい、ちゃんに会えるかもと
一回本当に行きます、
うん、はい、ぜひよろしくお願いします、
矢部美穂の店みたいになってくれ、稲ちゃんがいるかも
ありますけど、矢部美穂さんがやってるバーみたいな
稲、うん、ちゃんいるかもしれない、
はい、ぜひお願いします、
はい、
マナのケンコバさんのが欲しいの。
何の？
ナヌ
小さめのナヌから大きめのナヌ
ナヌ
ナヌのワンツー
ワンツーステップ
いやまだ倒れてませんかいやもう大丈夫ですよそんなショックでかいですか
ただでさえ打ちのめされてる時に
今日はね
あんまりやないかマナちゃん今日だけはちょうだいよ
今日だけはちょうだいよ
欲しいの
こんな日があってもこんな日があってもいいだろ
ういいじゃないのでなかなか与えることできず
マナちゃんどうしたそのねなんかあの、はい家の子みたいな髪型してきたけど、
家で散髪したみたいな。
結構バッサリ切っちゃったんです。
家のガレージで散髪してきたの。
違います。ちゃんと切ってもらったんですけど、うん、そうなんです。
バッサリいったね。
結構切りましたね。
そうなんです。なんか前髪すごい伸びちゃって。ねうんでまあ、視界良好にしたいんで結構切ってくださいって言ったら結構なんか雑な美容室で、はいボンみたいな
まあまあ主流なのかなその切り方がもしかしたら
そうですね
前髪切るの流行ってるもんね今、
はい、そうですね緑娘ちゃんとかもいますから
いやでもかなり大妻ヘアになりました
大妻ヘアほっそり祈祷みたいになったもん
大妻って言ってるんですから
大妻って言ってるよ大妻
せめて大妻で
祈祷みたいな
スコースコー言わせてください
ということでこのコーナーは生理まつわるお悩みを女性目線で桜真奈ちゃんがそして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです、
はい、
メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き男性向けテンガ女性向けイロハカップル向けバイブそして現在発売中の新商品 SVR そしてさらに新しく進化したテンガプレイジェルの中から何かしらをプレゼントいたします
はい
ということでマナちゃん今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マナちゃんえらい怒ってますけど。
え？マナちゃん怒ってんの？
いや今日はエッチ OK と勘違いする男性勘違いさせる女性。
なんだなんだ。
これあのメッシーっていうウェブサイトがあって
メッシー
ってなんかあの女性の本音サイトみたいな感じで、うん、結構あの男性の勘違いに対して女性が入れる勝つみたいなテーマだったりだとか
やべえ
やべ
え怒られす怒られちゃう
結構おばさんが怯えている
今日はエッチ OK と勘違いする男性
なんかこれが結構、うんまあ、露出が多い格好してる女性とかが現れると、うん、今日はいけるんじゃないかって結構勘違いしやすかったりするみたいな
エロ詩吟ね
エロ詩吟
そうですねいける気がする
いけそうな気がする、
うんうんうん出した予定ないって言ったらいけるみたいな、
うんはい、あいつが全部あるんやね天心木村が
いやそんな一手に昇華したいのは
元凶は全て
ただ勘違いさせる女性にも勝つと
そうですねあのなんかこう積極的にこうベタベタくっついてくる女性っているじゃないですか、うんうん
ね、いる
でまあなんか向こうからすれば全然その気はないんだけど、うんなんかこう甘え上手で小悪魔系女子みたいなで男性勘違いさせといてあでも結局今日はしたくないのみたいに
そんなんじゃないのみたいな
そんなんじゃないのよ
それも良くないよと
そうですね
そんなこと
でも俺あれはそうやと思ったよあのマナちゃんがずっと俺の肝臓を蹴り続けた
あ確かにあれはメッセージを取ってもおかしくないかも
あれそっちに取ら出ました
ボコって俺 の, あの脇腹蹴ってた時
2時間にわたってですから
すごいポジティブ
甘えれるのかな
だいぶ荒技な甘え方ですけど
人に甘えてなかったら肝臓って蹴らへんやんかやっぱり
なかなか切る機会ないですけど確かに
いやボクサーが殺しに行く時に叩く
ボクサーが殺しに行くパンチやからね沖縄空手の技やからレバー打ちは
えげつないキックだったってことはなんとなく覚えてるんですけど
海賊と戦うために編み出された技やからな沖縄で殺しに行く技やから
それ出てました
で甘えてるなと思ったよ
そんな詳しくてそうなるんですか
まさかそう捉えられてるとは、
ね、お互い気ぃつけましょうね
そうですね、
さあそれではまるちゃん、はい、今週も一緒にお悩み解決お願いします
はいよろしくお願いします、はい長崎県のドラストライダーさんからのご相談ですアナちゃん小葉さん稲田さんこんばんは
こんばんは
私の悩みを聞いてくださいそれは妻との営みです挿入すると彼女はすごく笑うのですお笑い番組を見てる時の笑い方ではなくすごい大きく声を出しバカ笑いをします、当然僕は集中できず冷めてしまい仲折れして終了なんとかやめてほしいのですがなかなかやめられそうになく困っています何かいい策があったらアドバイスよろしくお願いします、うん、僕のチンコは相当でかいらしくそれも理由の一つと考えています河合さんのようにチンチンが を小さくする方法もあったらそれも教えてください。
雑やないじり方。何やこれは。ま
あまあまあ、さりげなく最後
でもね、こういう人おんねんな。
笑うってなんすか。
笑う、うん、こういう人おんねん。こう挿入じゃなくてこうなんかの時にガー笑う子ったな。笑っちゃう、ごめん笑っちゃうみたいな。
あ、私前、うん、すごいエロいなって思ったのが、はい、宇都宮しおんちゃんっていう女優さんがいて、
でその人松浦さんが動向チェックしてる人ね。
そうなんですか。
忙しいですね。
さすが視野が広いとかストライクゾーンが。動向
チェックして本当に復帰情報いち早く俺にメールしてくるみたいな。知らん知らんよ。
まあ名言もありましたからね、ネットストーカーですよっていうのね、はい、ありましたから。
本当抜かりないですね。
抜かりない。しおんちゃんがどうした。
しおんちゃんも結構あの挿入されると笑っちゃうみたいな感じで、結構どの動画見ても、うん、爆笑してたりするんですよ。なんかキャキャーみたいな。
それはどういう心理なんや。
商売とかじゃないんですか。
いやいやでもなんか俺分かる気すんねんな。
照れくさかったりみたいなことの。
なんですかね。
なんかね、俺ちょっと分かる気すんねんな。でも。
笑ったことないな。
何されてんねんっていう笑いですか。
それはちょっと近いと思う。
こそばゆいとも近い。
なんでこんなことだってんやろみたいな笑いもあるし。こんなことなっちゃったねっていう笑いというか、なんて言ったらいいのかね。
雰囲気になんか笑っ
ちゃう。そうそう、雰囲気がいいからそうなっちゃったやんか。そう、雰囲気いいことってでもなんか面白いやん。かっこいいがかっこ悪いじゃない
か。確かに確かに。
なるほど。
なんかそういうのはすごいわかる。
ケンコバさん笑ったりとかしないんですか。
僕はでも笑かしに行きます。
その入れてる間も、
あんまり良くないってみんなに言われるし、女性陣からも評判良くないんですけど、
ね。はい、例えば、
うん、例えば、はい、一回目つぶってって言ってこうしてる時に、こうマナちゃんとしてるとするでしょ。
はい、
向かい合って向かい合ってマナちゃん下でね、
はい、そんな実際に近づかんでも大丈夫です
よ。グイーンってこう、
はい、こうしてるでしょ。でこうまあ、気持ちいいお互いねっていう時に、ちょっとマナちゃんこの一回だけ目つぶって俺が目開けてって言ったら目開けてって、
はい、
で目開けてって言ったら、はい、こういうポーズ取ってると。
なんかちょっとひょうきんなポーズ取ってみたり。
そうそうそうそう、そういうことです。あ、
でも女性からしたらちょっとドキドキして。
いやでもやっぱりね、あんまり評判良くないの。
あ、それは冷めるってことです
か。冷めるっていうか、あんまりやめてほしい。
まあ確かに気持ちどこ持って行っていいか分かりにくいですよね。確かに、うん、
すごい
近づいた。近づいたままですよ。うまいこと言うて近づいて。
あ、いや愛想笑いやめてください。愛想笑いでそのまま愛菜ちゃんの真向かいにおろうとするのやめてくださいよ。
ダメなの。
ダメなのです。それも、もちろんケコバさんのマイクございますから。
はい、なんか欲しいのって言ってたから。
いや、あげないとも言われてましたよ。
素早く。
これでもそのしおんちゃんとは喋ったの、そのなんで笑うのみたいな話にはならなかった。
まあ一回も会ったことなくて。
あ、でことなくて、その動画を見て。
動画だけ見て。
よかったよ。会ってたら松浦さんがメモ帳を持ってみて。聞き込み捜査しに来たと思う。どこで会いましたか。
警察みたいな。
これでもまあ男性からしたらちょっと深刻ですよね。でも確かに
できないですよね。
分からないでもないからな俺は。
うん、でもなんか笑ってる、エッチしてるのに笑ってるなんてエロいみたいな方にはいかないんですもんね。
ちょっとでも
そういくしかないよね。もう、
そうですね。
そうですね。かもほんまに
行かれた女だなみたいな、こうアメリカのこうアッパーな映画みたいな感じに持っていくとかね。
なるほどなるほど。そっちにこう思考を持っていく。
そうそうそうそう。
でも確かにもう笑うのは多分抑えれないですもんね。笑うなって言うたら、
笑うなって言ったらえらいこと
やね。そうですね。向こうは向こうで冷めるでしょうし。
そんな映画あったけどね、タイトルが、人のセックスを笑う。
ヒロミさん、ヒロミさん、
自分のセックスを笑われてんねんからね。
そうですね。人のセックスところが
自分で自分の。
だから一回意識をそっちに持って行ってみてはいかがでしょうか。じゃあこの方には新しくなった天下プレジルダイレクトフィール。
うわ、新しいの行きよった。
いや、なんでダメなんですか。
いや、ダメじゃないよ。
いやいや、いいじゃないですかこれね。これでだからもう一つちょっとまた刺激を、また新しい刺激を、
さらに笑いが生まれるかもしれない。
多分もう一個笑われるやろ。じゃあ続いてお願いします。
はい、続いてが兵庫県のうちの猫マロンさんからのご相談です。 主人と結婚し11年、付き合った当初より好きな気持ちが日に日に強くなる私、主人に毎日抱きしめてもらいたい。でも主人は淡白で性欲が弱いんです。主人のために5キロダイエットし、ティーバッグを履き、セクシーなランジェリーを着たり、いろいろ頑張ったりしていますが、いまいち効果がありません。どうやったら主人をムラムラさせられるのでしょうか。せめて3日に1回セックスしたいのに、現実は1週間に1回あるかないかです。このままでは私オナニーに頼りそうで怖いです。
いや、結婚して11人で1週間に1回あるってすごいと思うよ。
まあ、確かにそうですよね。
全然多いと思うよ。
28歳でしょ、だから17歳から。
全然多いと思うよこれ。
あ、そっか、17の頃から
17から付き合って11年ってことは相当。
いや、こあのね、うちの猫マロンさん、こういうちゃなんですけど、あのお宅のご主人、あの性の化け物ぐらい。
そうですね。
普通で考えたら性欲モンスターですよ。
で、夫の鏡でもあるし。
夫の鏡、
そうですよね、うん、
これはでもちょっと酷ですよね。
普通は聞かへんもんね。10年以上してる人で定期的にしてる、まあたまにあるかなみたいなこと聞くぐらいもね。
ほんまに機嫌悪い、
バッサリないっていう人もおるもんね。
いますね。
何年間も
一切ないっていう人もね、うん、
枯渇してないですもんね、1週間に1回って。
いや、全然多いっすよこれ。月に1回でも、28歳の11年で月に1回でも、ああ、まだでも月
1回も多いと思う。
これは贅沢な悩みじゃないですか。
もっともっとしたいんでしょうね、きっと。
でもいい奥さんやね、これ。日に好きになっていくねんて。
毎日抱いてもらいたいってすごいっすね。
そんなのあるんだな。
よっぽど、旦那さんなんでしょうね。で、この方もいい奥さんで。
いやね、ほら。
いや、こうなるんすよ。このパターンこうなるんすよ。
いや、うちの猫マロンじゃん、お前。知らん知らん、猫おるのってこっち聞いてから言えよ。
厳しくなって
る。猫がおることにももうとうとう怒り出しました。
こっち聞いてへんからね。猫います？って名前なんすかって。
やっぱラブラブ系はちょっと刺激を与えてしまうのかもしれないです
ね。揺らい痛そうなんが腹立つね。
由来マロンは
この子クリ好きなんですみたいな、そんなんかいぐらい。
意外と聞いていったらそんなに
意外と聞いていったらそんなんかい。
そんなんかい。
確かにね。まあでもだからこれはちょっと一人でする分でちょっとまた我慢していただいてとか。
そうですね、
いい夫婦ですね。
いや、いいですよ。
いい夫婦の日にしましょう今日は。
いや、そうですね。これこそ会うてませんけど、これからもいい関係でというふうに思いました。はい、じゃあ最後のメッセージお願いします。
はい、最後が和歌山県の変態アフロさんからのご相談です。ケンコバさん、イナちゃん、ギャルクイ、カワイさん、マナちゃん、こんばんは。毎週毎週楽しみに聞いてます。僕には同級生の嫁がおります。最近子供も生まれ幸せなのですが、嫁とはもう8年も一緒におり、セックスのパターンがもう決まりつつあります。僕もそうですが、きっと嫁もそう思ってると思います。ちょっとキスをし、ちょちょっと触ったくらいではピトリとも濡れない嫁なので、速攻舐め倒し、舌がぶっ壊れそうになるほど良くなり始めた頃には、僕の舌も意識も朦朧とし、必死の戦いです。毎回このパターンと決まりつつあります。こういうお決まりのパターンのセックスのマンネリはどうすればもっと楽しいセックスになるのでしょうか。教えていただければ幸いです。
なるほど。でもやっぱりこれみんな切実なんでしょうね、やっぱり。
うそうですね、マンネリ化してしまうじゃないけど、うん、場所を変えるとか、
まあそうで
しょうね、なんか体位を変えるとか、きっといろいろこう一周回ってきっとここにたどり着いたって感じですもんね、きっと。うん、ケンコバさんが黙り込んで。
いい方法あるんですけどね。
あ、何ですか。
過酷やぞこれは、変態アフロ。まあ、耐えれるかなお前に。
このマンネリを超えるにはそうね、耐えやすいもんではないでしょうか。
あのね、
はい、
月1回だけ、
はい、
射精していい日をするんですよ、セックス。
うわー、これは。
あとのは、あの直前で、はい、終了って終わらされる。
うわー、なるほど。
我慢させるみたいな。
うん、
それはオナニー
とかでも。オナニーしていいですよ。
あ、なるほど。
うん、
なるほど。だからその奥さんとの、セックスは
じゃあもうね、毎月楽しみですよ、やっぱその。
なるほど、
月末やと出せるんだと、
うん、
でもリアルにいいですね。
確かに
奥さんの方も興奮できるし、
興奮する、うん、
じゃあその何回か月にするうちの その一回を除いた全部のセックスは全部、うん、ちょっと旦那さんにはもだえてもらって、
うん、ただねあんまりおすすめはしないねこれ。こうやったらこうなんて毎月更新で楽しみになるけど、
はい、
めちゃくちゃ腹立つやるから
それはそれは
いやなんかもうなんでやねんって自分で決めといてないけど
なんでこんなことして
決めた割には
なんで止められなあかんねん
しがらみの中で
そうそうそうそう、
まあもう自分らで決めたルールやから破ろうと思ったら破れるのに、
うん、 そう、 うん、それをちゃんとこなそうと
めちゃくちゃ腹立つやると思うお互い。
そうでしょうね。
もうええやんか
もう今日はちょっとでいけたやんもう
なるほど。
何か終わりなさそうですもんね、出さないとなると。
まあ飽きることはないやろね、それをしていったら。
そうで
しょうね。
いやいいんじゃないですか。でも一度そういうのを試してみるというのも、
うん、
マンネリに悩んでるねみんな。本当ね、
本当ですね、多いですね。
でも永遠のテーマじゃないですかやっぱり。
あともうこれは聞き流してもらっていいんですけど、
はい、
でも皆さん一回離婚したらどうですかね
聞き流し聞いてないですね
子供生まれたばっかりって書いてるのに、
皆さん一回離婚したらマンネリなくなるんじゃないかな
一回リセットするじゃない
けど、リセットしてまたもう違う人との出会いを探すと
偉いもんで、一回でも失ったらまたこう手に入れたくなるもんですからね。
そういうもんですよ、そういうもんですよ。
果てしない旅ですね。
亡くなって気づくこと、
うん、気をつけなあかんのは、女性は亡くなってもすぐ冷めれるとこはね、男はこう
違
う
人はね、みたいな
ありますけど、ま
あね、確かにあるのよそれは。
はい、
弱いね男は
ね、うん、恐ろしいほどリセットしますもんね女性は。
まあそうですね、
女は強いよ、
うん、切り替えが早い方かもしれないですよね。
マナちゃんはその別れた彼氏にその例えばお酒に酔った時に、はい、ああなんか久しぶりに声聞きたいなみたいなもないの？
ああでもありますね。
あ、ある、
あります、あります。なんか元気にしてるかなとか、
ふとしたことでその人思い出すことあんね。
ありますね。あとこうフェイスブックとかいろいろあるじゃないですか今、近況
で入ってくんねんな、
こう情報がこう、そうなんで入ってくるんで、
なんかそれ聞いた。
そうだからなんかこう常にやっぱりちょっと思い出しちゃう時はありますね。
なるほど。
聞いたよ、別れた人、とっくに別れた人との、
はい、
あなたたち2人が行った時の写真ですみたいなのがフェイスブックから送られてくるみたいな、やめてくれよみたいな、
嫌がらせみたいな、
思い出の写真が送られてくるみたいな、向こうのなんかセルフのサービスみたいな、
あーそういうのがあるんですね、
オートのサービスみたいな、なんかあんねん
で、全然いらん、
復縁させるためのツールみたいになっちゃいます
ねなっちゃうよね。別れた人と会った、別れた渋谷で会った、
別れた
時で同じ雨の夜だったと
美化してしまいがちですから、
ね、歌いますよ松浦さん別れても好きな人
歌いそうです、
喜んで歌ってくれそうですね。
歌うことが、うん、私歌が好き、ヒステリックブルー以来の私歌が好きの人ですか
懐かしい、
歌っていたいからねあの人。
そうですね、
うん、そうですね、
うん、舞台でもすごい歌っていらっしゃいましたから、
はい、なんか、ね、あれ次またやるんでしょ、
はい、
やるんですよ、
ね、12月8日にまたスピンオフイベントありますんで、
はい、
歌うかな、歌いそうやね、
歌うでしょう、ね、歌う
と思います、
はい、
今度はエンディングでも歌うかも分かりません、
ね、あ、そうですね、終わりと
オープニングとエンディングとで
ちゃんと締めを、
う
ん、
そうですね。でも打ち合わせとか始まったら、いやもう今回は歌うのもうダメでしょうみたいな一回挟んできそうです
結果歌う、
結果歌う、歌うのは歌うけど
じゃあやめときますって言うたら後日、いやコバさんがさで結局歌うプログラムを入れてくれる
すごい松浦さんあるあるですね。
お互いね、俺と松浦さんお互いなすりつき合うというお互いなすりつき合う関係よねうんこ吹き合うみたいな
、というわけで、マナのケンコバさんのが欲しいのの相談メッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから天ガチャやを選んで送ってきてください。
さあそれではまるちゃん最後お知らせをお願いいたします。
はい、以前も少し告知させていただいたんですけれども、はいはい、12月8日火曜日夜7時半から天ガチャやスピンオフイベントボリューム3、うん、泥酔からの白目が決まりました
泥酔からの白目、
はい、今回も多分皆さん酔っ払って、
はい、
いい雰囲気になると思うので、ね、ぜひ遊びに来てください。会場はロフトプラスワンウエストで 開催します。はい、出演は、私さくらまな、アインシュタインのお二人、そして天下取締役松浦さんです。
はい、今年最後のスピンオフイベントですから、
はい、ぜひ、ね、
本当になんかね、今年最後ということはもう来年もかもずっとやっていく
そうですね、まだ知らされてないですけど年明けとか言われそうですもんね
確かに、はい、早かったですもんねこれ決まるの、
すっごい早かったです
よ。第2弾終わった次の週にはもう決まってました
。思ったより早かったですからね。
月1のペースにならないことだけ祈ってますけど、
大変
でも、なんかこうみんなでね楽しくお酒飲みながらとか、はい、普段見れないマナちゃんの姿見れたりしますんで、またぜひ本当に皆さんお越しください。
はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
8日ね、
8日です。ケンコバさんは今回も来れませんか？
ちょっとわかんないけど、まあマナちゃん来てほしいやったら無理しても行くよ。
あら、ケンコバさん、来てください。
分かった
気持ち悪い気持ち悪い、何やこれ
下ネタ浄化計画。
このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。
はい、
はい、ということで浄化ワード、
浄化ワードはチンチン洗いです。
はい、
はい、
じゃあいきますか。
はい、お願いします。
北海道のワイワイの下ネタ浄化計画。はい、じゃあおばあちゃんにちゃんとチーンして挨拶したら、その仏壇の梨食べてよ。はい、チーンして、チーンチーン、洗いよ手も梨も、食べる前にちゃんと。
なかなか良かったんじゃないですか。
でもまあ浄化にね、亡くなったおばあちゃん持ってくるっていうのはどうかなと思う。
ちょっぴり悲しみ帯びちゃう。
ちょっぴりね。
まあ確かにそこはそうですけどね。なかなかでもエロくはなくなりました
ね。エロくはなくなったね。
こうね、死ということを持ってくるとやっぱりね、エロさはなんか相当消えましたね。
愛知県バンスローの下ネタ浄化計画。ボディボディ、よっしゃ、ええの入った、そこでチンや、チンチン、洗い、チン、打て、何してんねやろ。
これはね、これはもううまいこと言ったんじゃない。
いや、これすごくないですか。
うん、まあでも、まあ、チンだフックだっていうね、やっぱはい、ボクシングの独特のね、
これでも実際に言うんですか、そのあ顎狙いっていうのを、そこでチンいけみたいな。
チンも言うし、
はい、
ジョーも言うもんね。
ジョ
ー、はいはい、ジョーも顎やね。
はい、
は
あ、顎っていう人もおるしね。
ああ、なるほど。
うん。
顎でいいですもんね。
顎でいいもんな。むしろ海外の選手とやるときだったらそっちの方がええやん。向こうに聞こえへんねんから。なんで、なんで向こうに分かるねん、ジョーって言うんやろね。
ボディ、
ボディって言って。
体
どうって言うて、どうどうどうどうって言ったらね。
確かにそうですね、うん、作戦バラしてるみたいなこと
バラしてるんだよね。
かわしてもうて
る、これかかったと思いますけど。
埼玉県のライ麦畑で訓にする下ネタ浄化計画。さあ皆さんお待ちかね、それでは主婦歴35年、松浦氏自ら編み出した究極の魔法とも呼べる技、キッチンチン洗い方法をご覧いただきましょう。
どういうこと
や。キッチンの珍しい洗い方でキッチンチン洗い。
なんで、なんでここに松浦さんを用いられたんですか。
主婦って言ってもね、夫の方の、
はい、
そうですね、35年、
これが最後ですか。愛知県バンスローの下ネタ浄化計画。みんなチンチン洗い体操始めるよ。チンチン洗い、チンチン洗い、チンチン洗い、洗い、洗い、いけいけ、ゴーゴー、ガシーン。あー、これは浄化されてるね。
そうですね。明るいな。
確かに。フレッシュですね。
フレッシュですね。
今日の朝ですかね、はい、うん、ニュースでやってましたけど、箕面温泉が50周年記念らしくて、なんかそれの記者会見みたいなのに藤崎マーケットが呼ばれて、またラララライやってたんですけど、カメラに向かって大きい声でリズムネタは麻薬と一緒ですよって、全然温泉と関係ないこと言ってましたけど。
いいことを言う。
箕面温泉の50周年やん言ってんの。
あまりにもこのロッチの、あの1本目が面白くて、2本目がうんってなったことが話題になりすぎて、
はい、
藤崎マーケット出てたこと忘れてんもんね。
キングオブコントでね、2本目までもいけたんですけどね。
そうそうそう、 かました感じがもうすっかり消えてるっていうね。
悲しい男ですよ、本当にあいつら。
以上になりますかね。
以上でございます。
浄化ワードを、
はい、
浄化ワード変更する、
はい、
変更しようか。じゃあね、はい、何がええかな。 やっぱりね、はい、あれにしたいな、脇系にしたいな。
脇系、
うん、そうですね、今までもう1回2回ありましたもんね、
うん、
脇こきとか。
やっぱあれ好きやもんな俺、夕方脇ポツポツにしよう。
夕方脇ポツポツ、うん
ね、なるほど、ヒゲジョリジョリならぬ脇ポツポツね。そうそうそう、
夕方にやってくる脇のポツポツね、女の子。
夕方脇ポツポツ、
あれ可愛いね。
ちょっと長めですけど、
わかりました、
うん、
ということで、はい、次回からのジョーカーワードは夕方脇ポツポツです、はい、夕方脇ポツポツをクリーンな表現に変換させてください。
かわいいですね。
メッセージの受付は FM 大阪 .net、うん、FM 大阪 .net のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。
深夜1時30分からケンド小林と
アインシュタインの稲田と
河合がお送りしてきました、天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャです。最後にメッセージを紹介したいと思います。京都市のラジオネーム隣の田中さん、20歳の男性の方からいただきました。
はい、
ケンコバさん、アインシュタインさん、マナちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今回メールさせてもらったのは10月25日 NHK 新人お笑い大賞にアインシュタインが出場するというニュースを見たからです。
おっと、
そこでアインシュタイン稲田さんがロビンソンズ北沢さんの挑発を受けて、先ほど宣戦布告を受けましたロビンソンズさんには絶対負けないと思っています。勝った方が本当のブサイク芸人です。約束しましょう。負けた方はその日からイケメン芸人だと、わけのわからないことを言っていました。これはどういう意図なのか教えてください。
うん、わけわからないですかね。
ロビンソンズの、ね、北沢さんも、うん、
って方もまあ
関東の方でブサイク芸人と言われてて、まあどっちが本物のブサイク芸人か決めましょうみたいなのを記者会見でこう宣戦布告されたんですけど、まあそれに対して稲田が言ったのがこのセリフだという、はい、これどういう意図？
だからこれどういう意図って説明さす？
これどうなの？本戦はいつなの？
本戦はね、もう25日生放送で、
昨日おととい終わりまして、
どうやった？
なんか途中で
中止みたいなあったんかな、なんか やめようかみたいな、
みたいな。
誰が取った？
チョコレートプラネット、
はい、が優勝しました。すいません。
その次は？
その次誰だったの？
準優勝は、うん、秋田。
うん、秋田、
はい、が準優勝でした。僕らは、
うん、
A ブロック秋田さんと一緒で、うん、秋田に負けて1回戦で負けました、
うん、
決勝の、
はい、キングオブコントのハイタッチが無駄になったな。
いや無駄にはなってないんですよ、そんな。
まあまあまあ、
はい、
すいません、もっと力つけます。
なんかそうですね、
はい、
優勝の報告ができたらよかったんですけど、でもまあ今 M1 が始まってますから、
はい、
また
あ、もう始まってる、
はい、もう3回戦昨日終わりまして、
お
結果が29日以降に出ますんで、まあ3回戦は多分おそらく
手応え的には
まあおそらく大丈夫なんじゃないかと。
力つけます。
かった、
はい、
そうそうそう、ね、どうでも言っちゃいそうね、うん、ということで番組ではエロ男ナイスフレーズ、何妄想してんが天外歌、天外ギリギリ大喜利、大喜利のお題は稲ちゃんが正直言って3回だけ会ったこととは、それともう一つマナちゃんのお肌に塗るとしたら何、
はい、
となっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪 .net、 FM 大阪 .net のリクエストフォームから天外ちゃんを選んで送ってきてください。メッセージが採用されますとオリジナルステッカー付き天外をプレゼントいたします。
天外ちゃんのツイッターも展開しています。皆さんからのいろんなつぶやきお待ちしています。
そして最後に、僕たちアインシュタインからのお知らせでございます。11月11日夜の8時半から道頓堀のザザハウスというところでアインシュタインの1時間新ネタとトークというイベントがございます。
はい、
前売りは1300円となっておりますので、
高い、
ぜひ、あ、いや高ない1時間、ね、新ネタとトークで
1300円。今俺が高いって言ったらお前ラララライって言
ったよ。高くないって言った
ら、ね、高くない、
ラララライの、
くしくもさっきのラララライに引っ張られてはいましたけど。
あ、そう、
めっちゃ恥ずかしいミスですけど、
1300円です。映画より安い、
はい、うん、ぜひお越しください、
は
い、
あ、でも女性はねもっと安い日あるからね、映画
レディーズで1000円やるけど確かに言わせてくださいよそんな。
さあ、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会い
い
たケンの小林と
アインシュタインの稲田でした。
さよなら。
さよなら。